うつらじ。さあ始まりました、うつらじのお時間です。この番組は仏教大学の学生が仏教大学の魅力や実態、また京都市北区を中心とした地域の情報をラジオミックス京都北大路スタジオから生放送でお送りしていきます。
私たち学生がパーソナリティを担当し制作も行っています。またこの放送の再放送が本日午後11時からありますので、そちらもぜひお聞きください。本日パーソナリティを務めますのは仏教大学社会福祉学部3年生の播磨湊と
社会学部2年生の奥野葵です。皆様よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
またブチラジでは皆様からのメッセージご感想などもお待ちしています。メールは fm870@radiomix.kyoto、 もう一度繰り返します。 fm870@radiomix.kyoto です。メールアドレスはラジオミックス京都の公式ホームページからでも確認できますので、皆様ぜひお送りください。
ファックスは 075-432-5806 です。またブツラジはツイッターもやっています。アカウントはbutu_radio@ブツアンダーバーラジオです。こちらもお願いします。さて、春休みに入って少し経ちましたが、
はい、
奥野さんはどこか遊びに行ったりしましたか？
友達とご飯食べに行ったりとかはしたんですけど、
はい、
まだ遠出というか遠くに旅行に行ったりができてなくて、
うん、
3月の予定で一番大きいのも友達とのお泊まり会みたいな感じで、
はい、
近場しかなくてちょっと遠出もしたいなとは思っています。計画はないですけど。
なるほど、はい、なるほど。
播磨さんはどうですか？
そうですね、私もちょっと遠出をしたいかなと思いつつ、
はいはい、どこでしょう？
何もせず、長野県にね行きたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、調べて終わって
ありゃ
ちょっと面倒くさがり屋が発動してしまったので、
はい、
そうだから、どうしようかなって思いつつ、
はい、
まあ、この4月くらいまで、ね、私たちは春休みがあるので、その間には行けたらいいかななんて思ってます。
一緒に行きます？
あ、行きますか？
あ、やった
じゃあぜひぜひ。それではですね、本日は、まあ、まだまだ私たち遊び足りないので、この私たちがこの番組を盛り上げていこうと思います。
はい、
なので皆さん最後までお聞きいただけると嬉しいです。
はい、
それでは、一つ目のコーナー、奥野さんお願いします。
仏大インフォメーション。このコーナーでは仏教大学に関する様々な情報をリスナーの皆様にお伝えしていきます。
はい、
今回は社会学部の2年生を対象とした体験型の授業、プロジェクト演習について取り上げます。
はい、
この授業はですね、実際に現地や現場に入り仲間と協力しながら実践の内容や方法を具体的に企画実践することで、社会の様々な課題を自主的に解決する力を身につけるとともに、
はい、
身近なレベルから社会を経験的に知ることを目的としています。
はい
はい、
私は有志での参加なんですけど、はい、このブツラジもプロジェクト演習の一つなんですよね。
そうなんですよ、ブツラジメンバーのうち、私を含めて6人がプロジェクト演習よしみクラスの受講者として制作に携わっています。
はい、
プロジェクト演習にはですね、私たちが受けているよしみクラスの他にもいくつかありまして、今回はその中から林クラスと関谷クラスを紹介していきます。はい、林クラスではですね、探せ県庁ユニーク化をテーマに、滋賀県庁の食のブランド推進課というところにインタビューに行ったそうです。でそれをもとにこう自分たちで課題とその解決方法を考えたというふうに聞いています。お、
食のブランド推進課ですか？
はいはい、
なんかすごい珍しい名前ですね。
そうなんですよ、私知らなくて。
いや、私も初めて聞きました、はい、このねユニークな名前があるんだなと思いましてね。はい、 さっきあの課題とその解決法を考えたって聞いたんですけど、はいはい、どんな課題があったんですか？
林クラスの受講者である中島みのりさんにお話を聞いたところですね、
はい、
滋賀県の地産地消を推進するおいしがうれしがキャンペーンという取り組みがあるそうなんですけれども、
はい、
その普及が少し乏しかったということで、
うん、
それを普及させるためにはやっぱり自分たちで実際に体験してみることが重要だっていうふうに考えて、
うんうん、
受講者の学生さんたちみんなで尿業体験をしてきたというふうに聞きました。
はい、
はい、おいしがうれしがキャンペーンってハリマさんはご存知ですか？
いやー、これも初めて聞きましたね。
私も初めて聞きました。
なんか今聞いた感じで、はい、おいしがうれしがってちょっとあの方言なのかなって思ったんですけど、
はい、
滋賀県なので、はい、おいしいとうれしいにしがをつけて、
そうですそうです、
おいしがうれしが
そうですそうです
感じですかね、はい、もうなんか滋賀県さんはとてもユニークな、ね、ネーミングだなと思いますね。農業体験ってさっき言ってもらったんですけど、はい、具体的にはどんなことしたんですか？
キャベツの苗植えをしたというふうに聞きました。
ほう。
1月に行ってきたらしくて、
うん、
寒い中滋賀県までね学生さんたち行ってきたそうで、
お疲れ様でしたですね、
はい、寒い中頑張ってきたっていうのはちょっとね、私寒い中行きたいなとは思わないんですけどでも農業体験ってやっぱりなかなかできない経験なので、ちょっと羨ましいなっていう気持ちもあります。
そうですね、はい、なんかあの小学校の時にしたかなくらいで、
あ、そうなんですよね、
もうなんか10年以上私も土触ってないなって、
わかりますわかります
今思いました。
はい、
どうですか葵さんは？
私はね、農業体験どころか県庁へ行くことすらないですね。
ああ、いや、私もないですよ。
ですよね。中島さんも、やっぱ林クラスを受講して良かったことの一つとして、
うん、
県庁に行けたことっていうのを答えてくれていました。
はい。
はい。あと、どうしてもこう、LINE とかでの、文面でのやり取りになってしまうので、学生同士で意見を合わせるのにすごい時間がかかって大変だったっていうふうに言っていたんですけれども、
はい、
その分、メンバーの人と仲良くなれて、それも良かったっていうふうに言ってくれました。
お、なるほど。
はい。
やっぱりあの、文面でのやり取りってすごい難しいなと思って、
そうですよね、
私が伝えたいことと実際に相手に伝わることってね、はい、結構ちょっと変わったりするので、ね、難しいですね。
はい。でもそのおかげでこう文字で自分の思いを伝える方法を学んだっていう風に中島さんが言ってくれてました。
はい、
はい、私もねその学んだことぜひ教えてほしいなという風に
ぜひぜひで
思います。
はい、
はい、では次に、中山間地域を活性化しようがテーマになっています、関谷クラスを紹介します。
はい、
今回はですね受講者である松下涼子さんにお話を聞いてきました。
はい、
はい、松下さんの班はですね高齢者による交通事故が連日報道されていますけれども、
はい、
高齢者の運転に対して、自動車が必要不可欠な人々がどのように考えているのか、また今後どのようにしていくのかっていうのをテーマにね、京都府南丹市美山町地位地区で調査をされたそうです。
はい、
はい、地位地区ではですね、公共交通機関が本数の少ないバスしかないらしくて、
うんうん、
住んでいる方々にとって自動車っていうのはやっぱり生活の大切な足と なっています。
はい、
で今回の調査方法としましては、
はい、
訪問面接調査、いわゆる、住宅を一軒一軒訪問して回る調査方法ですね、
うん、
を取ったらしくて、でこの方法で大変だったこととして、班ごとに手分けしても2日間もかかってしまったらしくて、
はい、
でそれ以外にもアンケート用紙の作成とか活動中、泊まりになるのでその食事のメニューを考えたりとか、やっぱり事前準備に時間がかかって大変だったっていう風に言ってくれていました。
はい、
でもねその分地域の方と直接お話ししたりこういろいろねこう交流ができたのがすごい楽しかったし良かったっていう風に言ってくれていました。
はい、
他にもですねハプニングもいろいろあったそうなんですけれども、班全員で協力して臨機応変に対応することができて、協力することとか、情報共有の大切さっていうのを学んだっていうふうに話してくれました。
はい、ありがとうございます。
はい、
あの関谷クラスの皆さんもお疲れ様でした、
ね、
はい、お疲れ様です
、
はい、でもすごいあの南丹市ね、あの宮本町、はい、私も、別のプロジェクトで、
はい、
今年は3回くらいかな行ったんですけど、はいはい、すごい綺麗な場所というかインスタ映えする場所があったり、はい、かやぶきの里ってとこなんですけど、
あ、してます、してます、
があったりとか、はい、あとはあのすごい そこに住んでる方がすごい優しくて、はい、すごいいいとこなんですよ。
そうなんですね。
だからもうぜひ皆さんには行ってほしいなって思いますね、
はい、私実は行ったことがなくて、
あら
南丹市、はい、なんかすごい景色の綺麗な場所だっていうのは聞いてます、
はい、
で今の時期だとちょうど桜が今これからの時期かな、
もうちょっとかな、
桜が見れるっていう風にも聞いてるので、はい、行けたらいいなとは思っています。
ぜひ行ってください、
はい、リスナーの皆様もねぜひ興味がある方は行ってみてはいかがでしょうか、
はい、
春休みに入るのでねちょっとコロナが心配ではありますけど、
はい、
ぜひぜひ行ってみてください、というわけでですね今回は社会学部の2年生が対象の体験型授業プロジェクト演習から林クラスと関谷クラスを紹介しました。リスナーさんの中にね来年度プロジェクト演習を受講する予定のある、仏教大学の新2年生の方がいらっしゃいましたらぜひ参考にしていただければと思います、
はい、
最後になりましたが、インタビューに答えてくださった中島さん松下さん本当にご協力ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、以上仏大インフォメーションのコーナーでした。
さて次のコーナーに行く前にここで1曲お送りします。スーパーフライでフォースです。振り返ってみーひん。このコーナーではブツラジ総集編として今年度このブツラジに関わってきたメンバーを中心に振り返りをしようというコーナーです。
はい、
今回は、ブツラジメンバーにアンケートを取りまして、はい、それを紹介しながら、振り返りをしていきたいと思います。
はい、
はい、では早速紹介していきましょう。
はい、お願いします。
はい、まずですね、ブツラジの皆さんに、はい、ラジオを通して頑張ったことを聞きました。
お、
はいはい、金曜日2週目組の、はい、MC 伊豆野さんは、うん、放送で人生初の食レポを頑張りました。そのお店を知らない人も行ってみたいと思ってもらえるにはどのような伝え方をすればいいのかを考えましたという意見を言ってくれました、う
ん、はい、
はい、そして、伊豆野さんと一緒に MC をしていた磯崎さんは、うんうん、楽しく元気になるようなラジオをすることを頑張ったそうです。
あ、そうなんですね。伊豆野さんと磯崎さんのペアって、
はい、
2人とも仲がいいじゃないですか、
うん、そうですね、
仲良し2人組のラジオなんですごくこう仲がの良さというか楽しさっていうのが聞いている側こっちにも伝わってきて、
うんうん、
すごい楽しいラジオでした。私が一番好きな回が、はい、10月11日の放送で駄菓子バーに行った、ことを話してくださってる、回があるんですけど、
はい、
そこの話の中でランドセルをねなんか背負った写真をツイッターにアップしてくれてるんですよ、
うんうんうん、
それがすごい面白くてぜひね気になる方は本当にうつらじのツイッター遡ってもらったら10月11日のところにあると思うのでランドセル姿のね、写真を見てみてはいかがでしょうか。
はい、はい、もうねぜひ見てほしいですね、
はい、
また機材を担当してくれた、今日もやってもらってるんですけど、はい、大井さんの頑張ったところとして、
はい、
とにかくミスがないように努力しました、
はい、
機材が本番で間違えると放送そのものに多大な迷惑をかけることになるので、間違えないようにもし間違えてもリカバーできるようにしましたでした。
あ、
はい、大井さんはね私の中ですごいしっかりしているイメージがあって、
わかります、はい、
もうこう丁寧な方なんですけど、うん、こういう丁寧で慎重な方が機材をしてくれるとすごく安心しますね。
うん、そうですよねやっぱりラジオって生放送になるので、
はい、
こう機材をねしてる方も MC をしてる私たちもやっぱ常に緊張感っていうのがあって、
はい、
だからこそこうラジオが終わった後にもう終わったっていうそういうほっとした感じと、
うんうんうん、
の時と終わったっていうこう反省が込められた終わったっていうのがあったりしてすごいなんかね
ね、私たちも頑張らなきゃいけないなと思いますね、はい、今日はねほっとできるようにちょっと頑張っていきたいと思います。あと一個ね私がすごく紹介したいものがありまして、
はい、何でしょう。
MC の小山くんの頑張ったことが、
はいはい、
放送に迷惑かけない程度に受けを狙うだったんです、
はい、受けですか、
はいはい、すごく攻めたなと思うんですけど、 実際にね聞いてる皆さんには伝わったのかなっていうのがちょっと気になって紹介させていただきました。
はい、私が一番小山くんのコーナーで面白かったなっていう印象があるのが、1月8日の放送なんですけど、
はい、
小山くんね、あの生放送中におみくじを引いたんですよ。
うん、
もうすごい、え、そんなことするのって私はなっちゃったんですけど、それがちょっと受けなのかはちょっと分かんないんですけど、
あ、
はい、
でもね、あの、はい、小山くんはすごい新しいことをしたりとか、
はい、
活発なので、はい、そういった意味では受けを狙いに行ったのかなと思いますね。はい、
すごく面白かったです。
はい、
まだね聞いてないっていう方がいらっしゃいましたら、過去の放送がねポッドキャストの方に残っていますので、ぜひ聞いてみてください。
はい、ちなみに奥野さんが頑張ったことは何ですか？
私はですね、自分のコーナーが、葵の京都聖地魅力探しというコーナーで、京都が舞台となっている映画などの作品を、私が実際に見てですね、そこの聖地に、私が行って調査してきたことを、はい、リスナーの皆様に伝えていくっていうコーナーなんですけど、そのコーナーでやっぱり自分の足で行かなきゃいけない、自分の足で聖地まで行かなきゃいけないし、うん、自分の目でやっぱ映画も見ないといけないっていうので、やっぱり時間もかかったんですけど、なんだろう、達成感っていうのはやっぱりありましたね。いろいろ巡れて楽しかったですしね、
はい、それも頑張ったことなんですね。
はい、
はい、そしてでは次にね、ラジオを通して苦労したことを聞いてみました。
はい、
MC の紫竹さんは、
はい、
初めての収録は特にオープニングやコーナーの BGM 決めから始まって、うん、台本作成、ゲストさんとの細かい打ち合わせまですることがたくさんで、本当に苦労したのを覚えています。しかし収録が終わった後のあの達成感が今でも覚えていますと言っていました。
はい、
はい、そしてまた、機材の中内くんは、はい、生ならではの緊張感に慣れるまで苦労した、はい、そして未だに緊張しますと言っていました。
やっぱりね、緊張はねずっとしますよね。
そうですね、
もう今日も私緊張しまくりなんですけどね、ハリマさんもやっぱ最初は緊張したんですけどね。
そうですね、もうめちゃめちゃ緊張しましたね。あの、私が初めてこのラジオの MC させてもらったのが1年生の5月だったんですけど、はい、もう本番中ずっと手が震えていて、
はい、
あの台本のページをめくるのがすごい大変だったことを、今でも覚えています。
そうなんですね。
はい、
でも今全然大丈夫じゃないですか。
そうですね、まあ慣れっていうのもあるのかもしれないんですけど、はい、まあちょっと緊張しない方法として、はい、あの機材の方をちらっと見るっていう、
あ、
ちょっとものをね、
はい、
開発しまして、
お、
みんなが頑張ってるからこそ私も頑張ろうみたいな感じで、はい、ちょっとモチベーションを上げたりしています。今日はね、大井さんやってくださってるんで、はい、まあ、みんなでちょっとチラッチラッと見といてください
でも私もぜひチラッチラッとこう見させていただきます
、はい、そして、奥野さんが、はい、ラジオ通して苦労したことは何ですか？
やっぱり原稿作りですかね。
うん、
やっぱりこう言葉で伝えなきゃいけないじゃないですか、ラジオって。
はい、
だからどうや文章では伝わるかもしれないけど、言葉だけで伝えるのにはどういう言葉を選んだらいいのかっていう、それを探すのとかが考えて考えてしなきゃいけないので、それがすごい大変で苦労しましたね。
はい、さっきあの伊豆野さんの方でも言葉のこと言ってもらったので、はい、やっぱり頑張ったことでもあるし苦労したことでもあるんです ね、
はい、
はい、では、最後にラジオを通して学んだことをについて聞いてみました。
はい、
今年度 MC とディレクターをしてくれた、河村くんは、はい、コミュニケーションを取る際に相手の立場に立って考えられるかどうかで言葉の伝わりやすさが変わってくるので、
はい、
より深く相手を考えられているかどうかが、伝えるためのポイントだと学びましたと言っていました。
はい
はい、また、MC や広報をしてくれた西村さんは、はい、相手とお話をするときにどうすれば伝わりやすいかや、必要な情報を楽しくお話しする中で正確に伝えるための口調や声色など気をつけることがあり、うんうん、またそれを自然にやりきれるかどうかというのを学びましたと言ってました。そして、すると久しぶりに会った人たちになんか話すの上手くなったねと言ってもらえることがあったらしい、
はい、
とっても良かったなと思いましたと言っていました。
へ、
はい、あのラジオでねたくさん学ぶことはあるんですけど、
はい、
言葉の伝わりやすさであったりとか、はい、楽しくトークをするための工夫であったり、
はい、
まあ、これはラジオに限らずあの実生活でも活かしていけるので、うん、まあ、ラジオ通して学んだことなんじゃないかなと私も感じます。はい、 奥野さんがラジオとして学んだことは何ですか？
私はですね、この前、松竹芸能のアナウンサーさんの、遠藤萌実さんに講義をしていただいたんですけれども、はい、その時にやっぱ発声とか全部な教えていただいて、やっぱりラジオはもちろんなんですけど、普段から人と喋るときに伝わりやすい喋り方みたいなのに活かせるんじゃないかなと思って、
はい、
そういうことはすごいなんかいい勉強になったなって思います。
そうですね、はい、もうぜひぜひあと2年大学生活ありますので、はいはい、学んで、そしてそれを活かしていけたらと思いますね。
はい、
はい、今回はね、振り返りを紹介させていただきました。
はい、
すごいいろんな意見が聞けてよかったなと私は感じますね、うん、
はい、
そしてこの1年間で、ラジオミックス京都さんや、そして吉見先生、
はい、
ゲストさんなど、たくさんの方に、お世話になりました。
お世話になりましたね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、振り返ってみーひんのコーナーでした。
さて、エンディングのお時間となりました。今回一つ目のコーナーは仏大インフォメーション、二つ目のコーナーは振り返ってみーひんでお送りしましたが、播磨さんはいかがでしたでしょうか？
はい、一つ目のコーナーでは、はい、プロジェクト演習いろいろあるのは知ってたんですけど、はい、中身であったりとかがあまり知らなかったので、うん、すごく深く聞けてよかったなとすごく感じました。
はい、
そして、二つ目のコーナー振り返ってみーひんを担当させてもらったんですけど、うん、はい、すごいみんなしっかり振り返りをしてくれて、はい、やっぱり頑張った成果なのかなってすごく思いました。
はい、
はい、奥野さんはいかがでしたか？
やっぱり仏大インフォメーションの方では、私自分のやってるこの仏ラジの、プロジェクト演習しか知らなかったので、
はい、
他のクラスの話を聞けてとても楽しかったし、面白そうだな、羨ましいなっていうふうに思って話を聞いていました。
はい、
2つ目のコーナー振り返ってみーひんでは、播磨さんからね、緊張をほぐすための方法をお聞きしたので全然、はい、大井さんと目は合わないですけど合いはあったんですけど、はい、ぜひ活かしていこうかなと思います。
はい、
さて、今年度の仏ラジは今日が最後になります。お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、
もう1年間あっという間でしたね。
でしたね。もう3月ですよ。3月といえば卒業シーズンですけれども、はい、はい、
ちょっとね、卒業ということで、はいはい、ちょっとここで感謝を伝えたい人がいます。
はい、
この方がいなかったらもう仏ラジはね、運営できていませんでした。はい、仏ラジを担当してくださいました吉見健二先生、今までありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後にこの曲をお聴きください。生き物がかりでありがとう。